クリスチャンの生活にとって、また教会に来ておられる方々が日頃、心に覚えておられる3つの大切な言葉がございます。それは神様、神とキリストと聖霊です。この言葉の正しい理解がなければキリスト教はよくわからないのではないかと思います。しかしこの3つの言葉に加えてもう一つの言葉、それは恩寵という言葉ですね。恩寵は文語訳では恩寵ですけど、口語訳では恵みという言葉ですね。この恵みということがは非常に大切な言葉です。ですから皆さんはぜひこのクリスチャンとなられたからにはこの言葉をよくよく考えていただきたいのです。救いが与えられるのは自分の功績や努力によるのではありません。全部神より出るのであり、神の自由な賜物として与えられるのであります。信仰は私たちが収容の結果、努力の結果与えられるというものではありません。これがキリスト教の大事な事柄なのでございます。そして今朝読んでいただきました聖書の言葉のエフェソ書の2章の8節から10節にそのことが書いてございました。これはどういうことでございましょうか。イエス・キリストにある救われたと、それは収容の結果ではなくて恵みであると、恩寵であると、このことを今朝はご一緒に考えてみたいと思ってここに立っております。そして今日はその実例を通して、日本のクリスチャンの一つの例を通してそのことをお話しさせていただきたいと思います。それで今日はまたこの内村鑑三さんという人の書物を引用いたしますので、それは許してください。そしてよくその牧師は内村鑑三のことを言うと言って思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ぜひご勘弁いただきたいのです。私はいろんな仲介書もたくさん読みました。また外国の書物もたくさん持っておりますけれども、やはり内村鑑三の文章というのは非常にぴったりくるんですね。そして非常にいつも聖書のことがよく教えられるように思いますので、こうして引用させていただきますことをどうかご勘弁ください。そして私は古い書物が好きでございまして、今日皆様にその修法に、紹介してございます文章はこれ古いですよ。これは大正14年の1925年の時のものでございます。これは非常に有名なお話でございまして、インターネットなどでお調べになりますとこのお話は出てきますけれども、どこにそれが出ているか、どの本に出ているかということはみんな書いてないことが多いですね。それは やっぱりちゃんと調べてどの本に出ているかということを知らせた方が本当はいいですね。そういう意味で私はちゃんとこの内村鑑三の全集を調べまして、そしてその中から出典を示してありますので、どうぞ一つその文章をご覧ください。明治17年の頃のことでございます。1884年ですね。内村鑑三は結婚をいたしました。そしてそのお相手の女性というのは同志社の英文化ですか、なんかそういうところ出た女性でしたけれども、どうも内村鑑三とはうまくいかなかったんですね。そして内村鑑三は破婚というか、その女性と別れるざるを得ないことになりました。非常に心に痛みを覚えまして、昇進しまして、彼は米国に留学をいたしました。24歳の時でございました。そして米国に渡りましてから翌年、25歳の時にペンシルバニア州のアーウィンというところにあるそういう当時の言葉では白地院という、この白地という言葉は現在では使われておりません。広辞苑などを見ても白地という言葉は出てきません。それは知能の非常に低いものという、そういう意味の漢字でございますけれども、そこで看護人として働いたんですね。そしてそれはなぜ彼がそういうことをしたかといいますと、ゆくゆくは日本に帰りましたら、そういう子どもたちのお世話をしたいと、また社会の最底辺にいる女性の力になりたいという、そういう彼は社会福祉的な慈善事業的な希望を持ってたんです。そしてそのためにそこの大きなそういう施設でしたけど、そこで彼は看護人として働くことになったんです。そしてその頃ちょうどワシントンで慈善大会といいますか、そういう社会福祉の大会があったんですね。そしてその時に内村鑑三にとって生涯の友人となるアメリカの一人の人と出会いました。その人の名前は D.C. ベルという人でした。銀行の支店長をしておられたようですけども、その方との出会いがありまして、ボストンに、内村がしばらくいまして滞在したんですね。そしてそのボストンにいるときに、アマースト大学というアマースト大学というそこの学長さんが J.H. シーリーという人ですね。ジュリアス・ホーレー・シーリーという人、その人の理解を得まして、大学に専科生として入学することになりました。お金も何もございませんから、その専科生として大学に入学を許されまして、そして寮に住むんですね。その話はちょっと横にそれますけど、このアモスト大学というのは 1880何年ですか、その頃できた学校ですけども、現在でもものすごい難しい学校だそうですね。入学がしにくいというか、そういう全米の中でもその一番のまあ難関校のトップ3ぐらいに入るような学校だそうです。私は行ったことはございませんけれども、そのそういう最初はそんな、内村鑑三が行った時にはそんな学校じゃなかったと思うんですけど、キリスト教の精神が非常に豊富な学校で、まあいい教育をしたんですね。現在でも一クラス10人ぐらいだそうです。そして卒業生には優秀な人がたくさんいまして、ノーベル賞が4人出てるそうです。まあそういうふうな学校だということが、現在のネットで調べることができます。そしてその時にその学長の学校の学長をしていたのがシーリーという先生でした。その人はドイツで留学をして勉強なさった、まあ、理科系の人でありましたけれども、キリスト教に非常に深い理解を持った先生だったんですね。そしてまあ、内村鑑三がそういう慈善院で働きながら一生懸命その自分を立派なクリスチャンになろうなろうとして努力してたんですね。その時に心に喜びはなかったんです。まあ義務としてクリスチャン生活を送ってたんですけれども、喜びはなかったんですね。そしてある日のことをシーリー先生との出会いがあったんです。その出会いの内容は修法に書いてございますので、それをちょっとどうぞご覧ください。その時に、シーリー総長はこう言ったんですね。内村君、君は自分の内側ばかり見ているからダメですよと、自分の外側を自分の内側を やめて十字架を見なさいと、十字架のキリストをご覧なさいということをおっしゃったんですね。十字架のキリストは君のすべてのことを許して、罪を許してくださっているから、その方に目を留めなさいと、まあそういうことをおっしゃったんです。これが有名な植木鉢の例えというふうに言い伝えられているんですけど、この話を私はいつも読むたびにですね、非常に感動するんですね。その正確なことはその修法にちょっと書いてございますけど、ぜひ皆さんもこの言葉を忘れないでほしいんですね。植木鉢の例えを、そうして内村鑑三はそういうことがありましてから、すっかり人間が変わったんですね。その頃の1886年、明治29年の26歳の日記ですけれども、こういうふうに記しております。私の生涯で非常に重要な日であったと、3月8日そういうふうに日も書いています。キリストの贖罪の力が今日ほど明らかに現れた日はなかったと。これまで私の心を打ちのめしてきたあらゆる困難の解決は神のこの十字架のうちにあると。そのキリストの贖罪の力がどんなに偉大なものであるかということを、その時に26歳の学生だったんですけれども、そのことが分かって非常に嬉しかったということを彼は日記に記しております。そしてそのようなことはどうしてクリスチャンになったのかという、そういう有名な How I became a Christian という、あの、要はいかにしてキリスト信徒となりしかという、この本は岩波文庫で読むことはできますね。これはぜひ本当に、あの、まあ、日本のキリスト教の古典として長く読み継がれていく本だと思います。そういうようなことを記しています。そしてそれからは、あの、非常に心の中に大きな変化がありまして、まあ、彼にやりますと、大学の寮生活をしているときにもですね、心の中にいろいろとそのもう喜びがあって、そして、あの、なんか寮は、大学の寮はその何階建てだったか知りませんけど、上の方に住んでたようですね。そして絨毯も何も敷いてないような、そういう殺風景な部屋だったけれども、もう嬉しくて嬉しくて、そのストーブのために下から石炭を運んでくるんですけど、石炭を運ぶ時もですね、途中で一休みして、まあ、バランスを取るために2つのバケツを使ったというんですけど、それを下に置いて、その三位一体のこととか、その神様の恵みとか、いろんなことを考えて、そうしてそのことが分かると嬉しくて、その場で お祈りをしたというんですね。そういうふうなことを彼は日記に記しております。さて、この内村鑑三だけではありません。このような救いを知ったクリスチャンは、恵みの生活を生涯の一生の一方を始めることができるのであります。どうしたらそういうふうな恩寵を私たちは知ることができるのでしょうか。これは聖霊による働きですね。そういうふうに言っていいと思います。聖霊はこの神を求める心さえもない人間を、普通人間というのは神様のことはその自分からは求めませんよね。この日曜日でも、この日本もそうですね。この何を好き好んで日曜日に教会に行くのかと、教会に行ったら お金を儲かるわけでもなし、反対に献金として出すような具合ですから、普通の人ならば日曜日は家にいてゆっくりなさるのが普通と思うんですけども、そういうふうにしないでクリスチャンは教会に来ております。これは私はやっぱり聖霊のお働きだと思うんですね。聖霊が私たちの心に臨んでくださって、その神様のことを忘れないようにちゃんと導いてくださるんだと思いますね。聖霊っていうのは教会の歴史の中では母親的なものの性格で捉えられていることが多いんですね。母親っていうのはやっぱり自分の子供に対してはどんな出来の悪い子でもやっぱり最後までその子を大事にするというものがもう持ってると思うんですね。どんなにその子は堕落してしても、ちゃんとその子のために心を尽くしてお祈りして、またお父さんと仲直りさせて、そして神様のもとに連れていくという、そういう働き、これは聖霊の働きでございます。皆さんも自分のクリスチャン生活のことを、どうしてクリスチャンになったかということを考えてみるとですね、いろんなケースがあると思うんですね。キリスト教が好きで教会にやってきた人ばかりではないと思うんですね。教会が非常にインチキなことをしてるから、ちょっと行ってちょっと意見をしてやろうというのは、そういう気持ちで 来られた方があるかもしれません。また先輩や教師の勧めにより信仰の道に入った、そういうお父さんやお母さんの信仰を見て入ったという方もいらっしゃると思います。これはすべて自分から出たことではなくて、神様の導きによってそうなったということだと思います。最後にもう一つ、その令和をお話して、拙い私のお話を終わらせていただきます。渡辺善太という善太という人のお話を私は何回かここでしたと思いますけれども、この渡辺善太は明治に生まれたクリスチャンで、旧約聖書の大先生ですね。そして私の西南の 時の恩師の関谷貞夫先生がよく渡辺善太先生のことをおっしゃったんですね。そういうこともありまして、私は卒業してからもできるだけこの渡辺善太の本を読むようにいたしました。またその人の書いたものも全集もございますので、それも買って読みました。この渡辺善太の説教集の中にこういうお話がございます。それは渡辺善太が ある教会に行ったんです。本郷の、東京の本郷の中央街道というところに説教に行ったんです。本郷のキリスト教会でしょう。この渡辺善太は銀座の教会の協力牧師をしてた人です。そして青山学院などで聖書を教えた先生ですね。この本郷教会に行って説教したときに、その役員に聞いたんですね。本郷警察署というのはまだございますかと。そしたら役員の人が、先生、警察署は教会の目の前にありますよと、そういうふうに言いました。そしたら渡辺善太は、実は僕は二十歳の時に本郷警察署の豚箱に3日ほど入ってたんですよ。言ったら役員の人はびっくりして、本当ですか先生、ご冗談をおっしゃらないでくださいって言った。いや冗談じゃないよと。実は その頃、青年の頃に酒を食らって、その下宿の親父さんをぶっ飛ばしたりしたもんですから、刑事がやってきて捕まえて豚箱に入れられたんだ、3日間ほどいたんだと、そういうことを話しました。そしてこの教会の向かいにある警察署に豚箱に3日間入ってたものが、今この教会の講談でお話をしてるんですと。これは大変なことですよと。皆さんもびっくりするでしょうけど、これがキリスト教ですよということを渡辺善太説教師の中で言っています。青年時代にいろんな野心や希望を持っていても、それが神様の働きによって、聖霊によって清められて、そして叶わない願いもあったけれども、こうして聖書を学校で教えたり、また教会でお話しすることができるようになったと。これは神様の恵みなんですよと。そしてその実物が僕なんですよと。実例がここにちゃんとお話ししてるんですよと、そういうようなことを先生が説教の中で言っておられます。そういうふうにキリスト教というのは人間を変えますね。そしてその人の人を作り変えて、尊い働きをさせるようにいたします。これで大体の今日の私のお話は終わりなんですけど、 もう一つだけちょっと付け加えたいと思います。それは聖霊の働きということですけれども、よく教会では聖霊の働き、聖霊の働き、すべてのことが聖霊の働きによって従いますとか、そういうふうに言うんですけども、これなかなかね難しいことなんですよ。すべてのことを聖霊の働きといっても、何が聖霊の働きかよくわからないことがあるでしょ。だからすべてのことを聖霊によってなすということは、言葉としては間違いじゃないんですが、実際に実行するとなるとそれは難しいんですね。でそのことに関してまた聖書から、聖書について調べて、またちょっとお答えをしますと、使徒言行録にこういう言葉がございますね。使徒言行録の16章の6節から10節ですけれども、これはキリスト教が初めてヨーロッパに渡る時の、そのパウロたちの、使徒パウロたちのことがそこに書いてるんですね。そのちょっとそこのところを読んでみますと、ここで夜パウロは一つの幻を見たと。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであったと。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信してマケドニアに渡っていくことにしたと。これは婚約の言葉でそう書いてますね。新共同訳でも確信してとなっています。また今度新しく出た聖書教会共同訳でも確信してとなっていますけど、実はこの明治の頃の元訳という文豪聖書があるんです。その元訳によりますと、これは推し量り手となっているんですね。推し量り手で、だからこれが聖霊の働きだろうということをパウロは推し量って、まあ次のコードに移ることしたということですね。この推し量るということが一つのキーポイントじゃないかと思うんです。クリスチャンはそのもう電波で操られる人間のように、自分の意思でなくてもこれは聖霊の働きだからといっていろんなことをするのではありません。そういう宗教もございますけれども、キリスト教はそうではないと思います。聖霊の働きかどうかは推し量って、慎重に考えて聖書を読んで、そしてこれが神様の御心だろうかということをやっぱり考えないといけませんね。そして自分の行動を決めていく、そういうことをこの聖書の箇所が教えていると思います。まあ、今日はそのキリスト教の信仰は宗教ではなくて恩寵として与えられるものであると、そういうことをお話しさせていただきました。一言にお祈りいたします。父なる御神様、どうか私たちは神のご恩寵によりこうして教会に集められて信仰を与えられましたことを感謝をいたします。どうかこの教会にお集まりの方々が、この現代社会の中でいろんなことはございますけれども、神様から力をいただいて賢い考えを持ち、慎重な行動をとり、そうして神様のに属するクリスチャンとして良い証しができますように、どうか一人一人の方々を祝しお守りください。またそれぞれの兄弟姉妹のご家庭を守り導いてください。イエス・キリスト様のお名前によって心よりお祈り申し上げます。アーメン。